歴町散歩千年の歴史を未来へボリューム76。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話585-2967、厚賀市歴史館、電話585-4520。第26回義経祭り、奥山家住宅洋館一般公開。9月23日に行われた義経祭りでは、国登録有形文化財の奥山家住宅の洋館を一般公開しました。奥山家住宅洋館は大正10年1921年に建てられた本格的なルネサンス様式の建物です。通常は内部を非公開としていて、今回の貴重な機会に約350人が訪れ、優雅な内装や端正な調度品に囲まれ、大正ロマンあふれるレトロな雰囲気を感じていました。奥山家住宅は東日本大震災、その後の2度の福島県沖地震の被害に見舞われ、甚大な被害を受けてきました。令和4年3月の地震の被害により、洋館は外壁化粧レンガの内側の石積みにズレが発生、一から積み直し復元をすることになりました。再利用できない部材には、同じく福島県沖地震で残念ながら解体となった旧小坂村産業組合石蔵の石が再利用されました。今年5月に洋館の修繕工事が完了し、コロナウイルスにより義経祭りが中止になっていたこともありますが、今回4年ぶりとなる一般公開をすることができました。洋館に接する母屋の修繕工事については今後行われる予定です。貴重な文化財がこれからも維持・活用されることが望まれます。館内を見学する様子の写真と、5月に修繕工事が完了した洋館の写真が掲載されています。歴町インフォメーション。厚賀市歴史館では、厚賀市歴史館町民講座を毎月開講しています。10月以降のスケジュールをお知らせしますので、ぜひご参加ください。令和5年度歴史講座スケジュール。第7回10月25日26日石名坂の戦いと忍ぶ佐藤氏。第8回11月29日30日伊達郡の上官。第9回12月20日21日中世佐野郷地頭佐野氏の歴史。第10回1月24日25日秋門人別町と小坂宿。第11回2月21日22日伊達家臣西大江田氏の歴史。第12回3月27日28日国見郡両町市から見た阿武隈川流域の地名校。時間は午前10時から午前11時30分、午後1時30分から午後3時です。内容等について変更となる場合があります。参加には申し込みが必要です。申し込み先、厚賀市歴史館、電話 585-4520。 講座の様子の写真が掲載されています。
町の話題10月号タウントピックス in 国見。国見町チームの健闘を願って町ソフトボール選抜チームに寄付。市町村対抗福島県ソフトボール大会に役立ててほしいと、野村義悦さんが8月30日に町教育委員会を訪れ、町チーム代表の佐藤陽一さんに激励金と公式給を手渡しました。野村さんは、昨年の悔しさをバネにして今年も町民の皆さんの期待に応えられるよう優勝を目指して頑張ってくださいと激励。佐藤代表は、チームのため大切に使わせていただきます。 昨年以上の結果を目指して頑張りますと述べました。激励金を手渡す野村義悦さんと受け取る佐藤代表の写真が掲載されています。防災の日に美味しい備蓄食、子どもたちが備蓄食のカレーを味わう。防災の日の9月1日、防災の日給食として、町内の幼稚園と小中学校で被災時用の備蓄食カレー、保存が効く乾物を使用した海藻サラダや冷凍リンゴなどが提供されました。パックに入った備蓄食カレーは、温めずに食べることができ、保存期間は5年。今回は温かい状態で提供され、子どもたちは、備蓄食とは思えないほど美味しいと笑顔を見せながらカレーを味わい、防災に対する意識を高めました。国見幼稚園の備蓄食カレーを味わう子どもたちの写真が掲載されています。国見の旬を味わって、国見物産展を東京都歌舞伎座で開催。令和5年度農産物 PR 事業、国見物産展が9月8日から10日までの3日間、東京都の歌舞伎座で開催され、多くの来場者で賑わいました。町内産の桃やぶどうを中心とした果物、ジュースやジャム、お菓子などの6自家商品を販売しました。果樹生産者や6自家商品の開発者6人が、消費者へ国見町の特産品の安全性や魅力を直接説明することで、風評被害の払拭と町産農産物の PR を図りました。多くの購入者が訪れた国見町の販売ブースの写真が掲載されています。長年の活動を称えて、食生活改善推進連絡協議会長表彰を受賞。福島県食生活改善推進連絡協議会長表彰の伝達が9月12日に国見町役場で行われ、国見町食生活改善推進員の村木陽子さんへ表彰状の伝達が行われました。村木さんは平成24年から同推進員として活躍、地域の食生活改善や食育推進に努めています。特に国見幼稚園の園児を対象に食育教室を毎月開催するなど、子どもたちの食育推進の向上にも大きく貢献されています。引地誠町長から表彰状を受け取る村木陽子さんの写真が掲載されています。自己記録更新に挑戦、国見小学校校内陸上記録会。国見小学校校内陸上記録会が9月15日に行われ、国見小学校の5、6年生の児童91人が参加しました。今年度は酷暑の影響による練習時間短縮のため、実施種目を縮小。100メートル走とリレーに全員が出場し、日頃の練習の成果を発揮しました。応援に駆けつけた保護者や多学年の児童たちからも熱い声援が送られるなど、勝敗に関係なく参加者全員が一つとなって競技に臨む姿が見られました。自己記録の更新を目指しましたのキャプションのもと、バトンを手にしたトラックを走る児童たちの写真が掲載されています。全国大会での健闘を誓う。国見町文化スポーツ活動等激励金交付。第31回全国ソフトバレーシルバーフェスティバル in 弘前に福島県代表として出場する服部俊彦さんへ9月24日、引地誠町長から激励金が手渡されました。服部さんは町スポーツ推進員を10年務められ、町のスポーツ振興に尽力されています。また、ご自身も、町体教加盟の団体に所属するだけでなく、柳川のソフトバレーボールチームにも所属するなど、精力的にスポーツ活動に取り組まれています。激励金を受け取った服部俊彦さんの写真が掲載されています。頑張る子どもたちを応援。 国見町青少年育成町民会議奨励金交付。全国大会などに出場した生徒に奨励金を交付しました。出場した大会は主なものを記載。令和5年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技、鈴木拓磨、高3。令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会、中野優斗、高3。円盤投げ、砲丸投げの2種目で出場。奨励金を受け取った鈴木拓磨さんと中野優斗さん、2人並んだ写真が掲載されています。商工会青年部が県北地区で優勝。商工会新前球技大会県北地区大会。令和5年度商工会新前球技大会県北地区大会で優勝した国見町商工会青年部斉藤義也会長が9月27日国見町役場を訪れ、引地誠町長へ優勝報告をしました。今年度の球技大会は9月2日に県北浄化センターアクアクリーンアブクマ徳江グラウンドで開催。全6チームが参加し、ソフトボール競技が行われました。商工会青年部チームは昨年度最下位の雪辱を果たし、見事に優勝をつかみ取りました。引地町長に優勝を報告した国見町商工会青年部の皆さんの写真が掲載されています。保険だよりヘルストピックス、問い合わせ保険課保険係、電話 585-2783、 メール hokken@kunimi.fukushima.jp。 ガラスバッジを回収します。回収日は11月1日水曜です。10月26日頃に返信用封筒を送付しますのでご確認ください。回収はガラスバッジのみです。学校などでの回収は行いません。保健課まで届くよう郵送または持参してください。測定結果や結果報告の送付などが遅れる場合がありますので、回収日までの提出にご協力ください。歯科検診を受けましょう。歯と口の健康は全身の健康につながります。町では歯周病が急増する年齢層から節目を迎える方を対象に検診を実施しています。対象の方には町から受診券を送付します。対象者、40歳、50歳、60歳、70歳の方、令和6年3月31日時点。検診場所、町内歯科医院、赤い旗歯科医院、安藤歯科医院、ひまわりデンタルクリニック。検診期間、令和5年10月から令和6年2月予定。自己負担金、加入保険自己負担額の順に読みます。社会保険500円、国民健康保険0円、後期高齢者広域連合0円、生活保護世帯0円。令和5年度国見町秋の追加検診のお知らせ。1、日程11月18日土曜午前7時30分から午前10時15分。2、会場、東部高齢者等活性化センター。3、予約方法、予約受付期間、10月25日水曜から11月1日水曜、午前9時から午後5時、10月29日日曜は受付休み。予約専用番号、電話 050-3647-9575。 4. 検診の種類、検診名、対象者、内容、自己負担金、社会保険、国保後期の順に読みます。特定健康審査、 40歳以上75歳未満の国見町国民健康保険加入者、問診・身体計測・診察・腹囲測定・血圧測定・血液検査・心電図・眼底検査・尿検査、自己負担金・社会保険、社会保険本人の方、職場の検診を受けてください。社会保険被扶養者の方は、受診には特定健診受診券が必要ですので、医療保険者へ問い合わせください。自己負担金、国保後期無料。健康審査、40歳以上の生活保護世帯の方。問診、身体計測、診察、腹囲測定、血圧測定、血液検査、心電図、眼底検査、尿検査、国保後期無料。後期高齢者検診、75歳以上と65歳以上で特例の後期高齢者医療制度加入者、問診、身体計測、診察、腹囲測定、血圧測定、血液検査、心電図、眼底検査、尿検査、国保後期無料。肺がん検診、40歳以上、65歳以上は結核検診実施。胸部レントゲン検査、社会保険500円、以下国保後期はいずれも無料。胃がん検診、40歳以上、バリウムによる胃部 X 線撮影、社会保険1000円。大腸がん検診、40歳以上、便潜血反応検査、社会保険200円。前立腺がん検診、50歳以上の男性、血液検査、社会保険400円。乳がん検診、40歳以上の偶数年齢の女性、マンモグラフィー検査、社会保険800円、40歳は無料。骨粗鬆症検診、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性、骨密度検査、社会保険400円。肝炎検査、40歳以上、肝炎検査受診歴のない方、血液検査、社会保険400円。風疹抗体検査、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性、血液検査、社会保険、国保後期、いずれも無料クーポン券。当日は受診録、被保険者証、尿検査容器、大腸がん検査容器、上履き、下足入れを持参ください。社会保険加入者は受診券と自己負担金を忘れずにお願いします。受診録や検査容器は春の総合検診において配布しています。お手元にない方は保険係まで問い合わせください。国見町子育て世代包括支援センターももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日12月20日。水曜、時間午前10時から午前11時30分、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物、申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話、585-2374 へ連絡。乳児検診、実施日12月21日木曜、受付時間午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、対象者、3ヶ月児、令和5年8月生まれ、9ヶ月児、令和5年2月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、 内容、医師の診察、身体測定、腸乳、利乳、予防接種などについて。1歳6ヶ月時検診、実施日12月7日木曜、受付時間午後1時15分から午後1時30分、会場関越大文化センター第1話室、対象者令和4年3月1日から令和4年5月31日生まれ、持ち物母子健康手帳、内容医師の診察、歯磨き指導など。ももさぽ相談ルーム、役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど、助産師、栄養士、子ども家庭支援員と気軽にお話しできる部屋です。保健課保健係にお声掛けください。院長先生の診察室から。第23回、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。9月になっても30度を超える日が続いており、福島県において線状降水帯が出現し、大雨洪水災害が発生しました。今年は異常気象だと思っていたら、気象予報士の方がこのような気候が通常になる可能性があると話していました。自然に対して人間は無力であることを身にしみて感じさせられます。災害対策の準備はしっかりしておきましょう。コロナ感染は第9波となり、感染者数は高止まりとなっています。一方、夏にもかかわらずインフルエンザも確認されています。藤田病院では発熱のある患者さんが多数受診、さらに熱中症の患者さんの救急搬送も多く、救急外来は大混雑しています。コロナ感染症は市販の抗原検査キットで診断可能ですので、ご利用をお勧めします。地域の皆さんのご理解とご協力をお願いします。10月からは変異株に対応したコロナワクチンの接種が本格化します。急いで接種する必要はありませんが、高齢者や基礎疾患のある方はできるだけ接種することをお勧めします。それ以外の方でも従来のコロナワクチンで強い副反応がなかった方は接種を検討してください。これから秋になり、過ごしやすい季節になりますね。猛暑で疲れた体を休めて体力を回復しましょう。おいしいものを食べて運動をすることが重要です。30分程度の散歩でも運動効果がありますので、冬が来る前にしっかり取り組みましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp、国見関越大カレッジ研修旅行、厚かし学級、女性教室、成人学級、3つの教室の研修旅行の様子の写真がそれぞれ2枚ずつ掲載されています。写真1、仙台佐久波日課ウイスキー工場で試飲体験、厚かし学級。写真2、山形文章館を見学、厚かし学級。写真3、会津若松市の滝野で昼食、女性教室。写真4、鶴ヶ城を見学、女性教室。写真5、小峰城跡を見学、成人学級。写真6、白川関跡を見学、成人学級。写真終わり。地域、学校、共同本部事業、少年仲間づくり教室、ウッドクラフト教室、 少年仲間づくり教室、ウッドクラフト教室が9月3日に開催され、23人の教室生が参加しました。講師のこさえる佐藤文江先生から手順を教えていただき、家の形の木材を思い思いに彩り、煙突を模した釘を打ち、作品を完成させた後、背景を描いて夢の街を作り上げました。完成した夢の街を前にして並ぶ5人の教室生の写真が掲載されています。英検対策講座。英検対策講座が9月16日に観月台文化センターで行われ、県北中学校の生徒10人が参加しました。英語教師 OB や大学生の指導による実践的な学習を行い、合格に向け参加者全員が集中して取り組みました。学習に取り組む生徒たちの様子の写真が掲載されています。家庭教育講演会2023。家庭教育講演会2023が9月8日に国見小学校体育館で開催され、小学5、6年生と保護者など約170人が参加しました。講師の榊浩平先生、東北大学加齢医学研究所から、読書は脳を発達させ成績の向上につながることや、スマホの使用と学力の関係について学びました。講演会の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。大人の文学講座。21世紀に生きる宮沢賢治。第2回目となる大人の文学講座。21世紀に生きる宮沢賢治は、8月23日に高野康夫先生、福島大学名誉教授を講師に迎え開催し、21人が参加しました。パイプを加えたある資本家の顛末をテーマに講座を開講。参加者は当時の政治状況や登場人物について詳しく説明を受け、作品への理解を深めました。高野先生の講座の様子の写真が掲載されています。子ども司書講座、本の装備。第4回子ども司書講座、本の装備についてが9月2日に開催され、受講生4人が参加しました。本の補修では、竹串と筆を使い分け、ページが取れそうな箇所を専用のりで補修しました。本のカバー掛けでは、各自持参したお気に入りの本の装備に挑戦し、気泡が入らないように慎重に作業に取り組みました。本の装備に取り組む受講生の様子の写真が掲載されています。1位先進の心を持って、国見町、郡町、青少年健全育成剣道大会。第58回青少年健全育成剣道大会が8月27日、和野台運動公園白洋体育館で開催されました。国見町と郡町で剣道に励む10人の小中学生が参加し、日頃の稽古の成果を発揮しました。午後には復興記念剣道大会が4年ぶりに開催され、近隣の市長だけでなく、県外からも多くの剣士が参加し、約100人が剣道を通じて交流を深めました。剣道の試合の様子の写真が掲載されています。国見町代表が強豪相手に奮闘。市町村対抗福島県軟式野球大会。第17回市町村対抗福島県軟式野球大会が9月9日に開幕し、国見町は9月10日に県営あずま球場、福島市で猪苗代町と対戦しました。オリンピックのために人工芝に改修された素晴らしい球場での試合でしたが、猪苗代町の好投を打ち崩すことができず、0対7の5回コールドで惜敗となりました。試合中のピッチャーを捉えた写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。農機具マッチング事業。町では離農等で利用されていない農機具等を町内の農業者や農業法人が再利用できる、
国見町農機具等マッチング事業を行っています。内容、利用者の負担軽減と有効活用できる農機具等の掘り起こしを目的とし、使っていない農機具等の処分を考えている方から、必要な方へ有償無償問わず情報を提供する事業です。譲渡希望者、随時申請を受け付けていますので、産業振興課まで問い合わせください。譲り受け希望者、随時更新していますが、9月13日現在で譲渡希望のある農機具は3件。トラクター、柿皮剥き機、柿下手処理機、3件あります。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、産業振興課まで問い合わせください。なお、譲り受けを希望される方には、必ず現物を確認していただきます。問い合わせ、産業振興課農林振興係、電話 585-2986。 介護助手を募集しています。国見町の高齢者施設では、福祉資格や経験が不要の介護助手を募集しています。直接的な介護業務ではなく、清掃や配膳、下げ膳など、介護の周辺業務を行います。ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく働いてみませんか？ぜひお気軽に問い合わせください。問い合わせ、福島県福祉人材センター、電話 521-5662、QR コードが掲載されています。調停手続き相談会を開催します。福島調停協会主催の調停手続き相談会を開催します。相談は無料で秘密は厳守します。ぜひご参加ください。福島会場、日時11月11日土曜、午前10時から午後4時30分、午後4時受付終了。場所、コラッセ福島3階企画展示室。福島市三河南町 1-20。 二本松会場、日時11月18日土曜、午前10時から午後0時30分、正午受付終了。場所、二本松福祉センター、二本松市亀貝。相談内容、離婚、相続、遺産分割、扶養等の家庭内の問題、借金問題、土地・建物の紛争、交通事故による損害賠償等の問題など。問い合わせ、福島地方家庭裁判所総務課、電話 534-2194。 福島障害者就職面接会を開催します。採用担当者と直接面談できる機会です。ぜひご参加ください。なお、参加については事前予約制となっています。詳細については、ハローワーク福島まで問い合わせください。日時、11月2日木曜、午後1時から午後4時。場所、コラッセ福島4階多目的ホールほか、福島市三河南町 1-20。参加事業所、27社程度、予定。問い合わせ、ハローワーク福島専門援助部門、障害者担当。電話 534-4121、部門コード45シャープ。10月は不正経由撲滅強化月間です。福島県では10月を不正経由撲滅強化月間と定め、関係団体と協力して不正経由の排除に取り組んでいます。不正経由を作らない、売らない、買わない、使わない。不正経由の防止、撲滅には、県民の皆様のご協力と情報提供が欠かせません。不正経由の情報提供につきましては、県庁税務課、または最寄りの地方振興局県税部までご連絡ください。問い合わせ、不正経由ホットライン、県庁総務部税務課、電話、521-7205、ファクス 521-7905、 メール zeimu@prefu.jp fukushima.lg.jp 問い合わせ、県北地方振興局県税部、電話 521-2699、 ファックス 521-2699、 メール kenpoku.kenzei@perefukushima.lg.jp 労働困りごと相談窓口。賃金未払い、解雇、退職などの労使間のトラブルに関する困りごとや疑問についての相談をお受けします。相談は無料で秘密は厳守します。相談は平日の面談や電話での相談のほか、電子メールで随時受け付けています。お気軽にご相談ください。相談方法、来所、県自治会館4階、福島市中町8番2号、電話 521-7594、メール、ホームページより受付。相談受付時間、電話、来所、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時、電子メール、随時、問い合わせ、福島県労働委員会事務局、電話、521-7594。自賠責をお忘れなく。交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和4年の事故発生件数は約30万件、死傷者数は約36万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなりうる、極めて深刻な状況となっています。自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付き自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられており、自賠責保険、共済なしで運行することは法令違反ですのでご注意ください。問い合わせ、国土交通省東北運輸局福島運輸支局、輸送監査部門、電話 546-0345、音声ダイヤル3、町道4号、広域農道、舗装リニューアル工事。町道4号は別名、広域農道と呼ばれ、道路ができてから約40年が経過し、経年劣化と交通量の増加により、舗装の損傷が進んでいます。このため、通行の安全確保及び交通量に応じた強靭な道路再生を図るため、全面的な舗装改良工事を実施します。この工事は、地方創生整備推進交付金事業を活用し、令和5年度から令和9年度にかけて年次計画で実施します。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、建設課建設係、電話、585-2971。町道4号の場所が示された国見町の略地図が掲載されています。令和5年度の工事区間は、徳江大橋北側から徳江地区付近です。略地図終わり。創業応援利子補給補助金。新たに町内で創業される方が借り入れる資金に対して、利子補給の補助を行います。補助額、年間30万円かける3年間、空き家を活用した場合は年間30万円かける5年間、対象期間、令和5年4月1日以降に対象融資の第1回目の償還した利子分から3年以内、空き家を活用した場合は5年間、対象者、対象融資を受けた後、新たに創業する方、第二創業する方、または創業1年以内の方。対象融資。1、福島県起業家支援保証融資。県内金融機関で実施。2、 株式会社日本政策金融公庫国民生活事業における創業向け融資。3、町内民間金融機関が実施する融資で、1または2に規定する融資の標準的な条件に準ずる融資。対象融資額の上限は2000万円。借り換え資金としての融資は補助対象外。問い合わせ、産業振興課商工観光係。電話 585-2238。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年9月末、定住促進住宅一部屋、子育て住宅、滝山団地、板橋南団地、空室なし。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。今月の納期限は10月31日火曜。町税等の納付は口座振替が便利です。町県民税、普通徴収、第3期。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。税務課収納係、電話 585-2780。国民健康保険税、普通徴収、第4期、後期高齢者医療保険料、普通徴収、第3期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料、普通徴収、第4期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。振替口座の預貯金残高を前日までに確認してください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからの納付も可能です。QR コードが印刷されている納付書は、地方税お支払いサイトから電子納付が可能です。詳しくは町ホームページをご確認ください。広報国見9月号の訂正。広報国見9月号8ページに記載の小さな天才たちにおいて誤りがありました。正しくは次の通りですので、以下の通り訂正させていただきます。訂正箇所、伊藤光輝、伊藤の塔の表記、誤り、富士、西、東。道の駅国見厚かしの里。秋の収穫祭開催中、第1弾、道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。 国見の民話かるた、第6回、御滝神社の絵馬、御酒部は御滝神社の守り神、御滝神社には蛇の絵馬があり、この絵馬は荒野の人が奉納したと伝えられています。養蚕が盛んだった文久時代までは、ここで市場が開かれていました。蚕が繭になった時、ネズミにかじられるのを防ぐため、蛇を守り神として拝んで借りていったそうです。そしてそのお礼に神社に絵馬を奉納したのです。その蛇はお酒部といって、ひとひろ、人が両手を広げた長さ、異常もある、尾の方が短くて、どっしりとした大きな蛇だったそうです。皆が見たわけではありませんが、そんな蛇が守り神として、地域の人から信仰されていたという言い伝えが残っています。青大将をお酒部と呼ぶ地域もあるそうです。神社と蛇が描かれた尾のかるたが掲載されています。
11月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。3日、祝日。井上内科クリニック。伊達郡郡町、矢地石塚、15。電話、581-2202。5日、日曜。大木内科医院。 伊達市保原町元町4、電話 575-3343、 12日日曜、医療法人佐藤整形外科クリニック伊達郡郡町あざ関合15、電話 581-0123、 19日日曜、医療法人加計田中央内科伊達市良善町加計田あざ西浦 49-1、 電話 586-1315。 23日祝日、医療法人大山クリニック伊達市北後ろ 13-1、 電話 583-2136。 26日日曜、医療法人小野整形外科クリニック伊達市柳川町西戸橋120、電話 527-1055。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、8月21日から9月20日受付分、当庁窓口で受付した方で庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう、佐久間みずきちゃん、ひろきさん、ゆきさん、第一、ししどかなのちゃん、くうがさん、はなさん、大木戸、佐藤ゆいちゃん、ひろあきさん、まさこさん、板橋南、松崎そうちゃん、一輝さん、はるかさん、第一、アフマドレイハンちゃん、佐藤ジェサリン、片村さん、泉田上、安倍かんたちゃん、ゆうたさん、綾野さん、山崎宮舘。お悔やみ申し上げます。菊池愛子さん、78歳、小林。菊池喜平さん、86歳、石本原。熊坂雅子さん、60歳、内谷西。長井武さん、93歳、前田。高橋正夫さん、83歳、宮東。佐久間俊さん、90歳、第一。渡辺清さん、87歳、泉田中。半沢美佐子さん、89歳、大木戸。渡辺一郎さん、66歳、徳江北。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和5年8月31日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口8256、前月比マイナス7、男3975、マイナス6、女4281、マイナス1、世帯3383、プラス1、転入17、マイナス2、転出10、マイナス10、出生2、プラス1、死亡16、プラス7。10月国見カレンダー。10月6日金曜、生き生きサロン第4、午後1時30分から。7日土曜、国見っ子わんぱく広場創作活動、子ども司書講座ポップ作り。8日日曜、少年仲間作り教室サッカー教室。9日月曜、スポーツの日。11日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から、生き生き子育てクラブ。12日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時30分から、子ども移動図書館3年生、心配事相談、午前9時から正午、戸籍係窓口延長、 午後7時まで。13日金曜、生き生きサロン第8、第9、午前10時から、教育委員会定例会、観月台文化センター、午後5時15分から。16日月曜、生き生きサロン泉田市も、午後1時30分から。17日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から。質問のできる学習室、in 白洋体育館、2月16日まで。ニコニコ相談会。18日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から。19日木曜、生き生きサロン第2、午後1時30分から。子ども移動図書館、1年生。戸籍係窓口延長、午後7時まで。20日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から。国見観月台カレッジ、食育セミナー。21日土曜、市町村対抗福島県ソフトボール大会、10月28日まで。子ども司書活動、子どもの読書活動推進フォーラム打ち合わせ。桃丹広場、ハロウィンデー。22日日曜、国見町文化祭芸能発表。結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時。桃丹広場、ハロウィンデー。23日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。24日火曜、生き生きサロン石もだ、午後1時30分から。子ども移動図書館、鑑賞教室、3年生。25日、水曜、生き生きサロン、海田、午後1時30分から、生き生き子育てクラブ。26日、木曜、生き生きサロン、泉田中、午前10時から、生き生きサロン、大江田、午後1時30分から、ブックスタート、3ヶ月時、9ヶ月時検診、戸籍係窓口延長、午後7時まで。27日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。29日日曜、国見町駅伝競争大会、福島駅伝競争大会結団式、マイナンバーカード休日臨時相談窓口。30日月曜、生き生きサロン高木、午後1時30分から。11月1日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時30分から。子ども移動図書館2年生。2日木曜、生き生きサロン塚の目、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。3日金曜、文化の日、子ども司書講座、お話し会、親子選書会、国見町文化祭、総合展示、4日まで。
夢に向かって、第18回。相手に寄り添う気持ちを大切に。松浦沙耶さん、建北中3年。私の将来の夢は幼稚園教諭になることです。私は保育所に通っていなかったので、幼稚園に入園したときになかなか友達ができず、馴染めずにいました。そんなときに優しく声をかけて、友達の輪に入れるように手助けをしてくれた先生がいました。そんな先生に憧れを持ち、幼稚園教諭を目指そうと思うようになりました。私は勉強とかいろいろなことに対して気持ちのスイッチが入らないとなかなか動くことができないので、休憩するときなども時間を決め、メリハリを持って行動できるように心がけています。最近は集中して勉強することができていないので、受験に向けて頑張らなくてはいけないと思っています。また、自分の夢に向かって、一生懸命に頑張っている姉の姿も刺激になっています。夢が叶ったら、子供たちに対してただ優しいだけでなく、 悪いことはきちんとダメだと教えてあげられるような先生を目指したいです。そして、子どもたちにしっかりと寄り添って、さまざまな不安を取り除いてあげられるような存在になりたいです。また、周囲の人たちに対しても、困っている人がいれば進んで助けに行く。悩みを聞いて少しでも力になれるような大人になれるよう頑張っていきたいです。松浦さやさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第27回。愛情の気配、青少年剣道大会。今年で58回目の国見町郡町青少年健全育成剣道大会。暑い中の熱戦。剣士たちの試合ぶりに心打たれる。特に今年は小学2年、6年、中学2年、3年の4兄弟と母親の5人で参加する家族に目が止まる。団体戦。4兄弟が小6と中3のチーム、小2と中2のチームに分かれて対戦した時のこと。小2の弟と小6の兄の試合。激しい当たりに仰向けに倒れ、面が外れそうになる小2の弟。試合中断。同じチームの中2の兄が駆け寄り、面を外し、顔を覗き込む。泣きじゃくる弟。母親と一緒に面をつけ直してあげて、大丈夫だよ、行け、と試合場に送り出す。再会。弟が兄に挑む。兄は手加減しない。兄の勝ち。悔しくて泣く弟に声をかけてから自分の試合に臨む中二の兄。負けた子の肩を抱いて励ます母親。気になって尋ねると、母親は大学でも剣道してた有段者。今も4人の子供たちと一緒に剣道してるんだよ。と審判長の佐久間博明さん。兄弟であっても親子であっても試合は試合。でも試合が終わると家族5人で楽しそう。その中心にいるのは小2の子。母親と3人の兄たちは剣道を始めたばかりの小2の弟を気遣い、可愛がってる気配がすごい。改めて会場を見渡すと、その気配は大会を運営する審判、刑事、記録、救護の係を担う剣道連盟支部役員、保護者たちも醸し出してる。小学生と中学生の剣士たちに、会場にいる大人たちが注ぐ眼差しに、たくさんの愛情を見た大会。素敵でした。そして、また来年。引地誠。剣道大会の様子を捉えた写真と、町長の顔写真、町長のサインが掲載されています。